107 桜 FM。
四季折々に素敵な顔を見せる街、いつまでも住みたいと思う街、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今日は周りが少し賑やかかもしれません。私が今お話をしている場所は西宮神社のまさに本殿の真ん前、特別に設けられた桜 FM の特設スタジオの中でお話をしています。西宮の秋の祭りの中でも大変こう有名といいますか、人出が多くて賑やかなお祭り、酒蔵ルネッサンスというお祭りを今やってるんですけれど、その会場にやってまいりまして、ここで歴史と文化の散歩道番組を作ろうという趣向なんですが、私の隣に今日は西宮市立郷土資料館の館長さん、合田重信さんにおいでいただいて、一緒にお話をしながら番組作っていきたいと思っています。合田さん、こんにちは。
こんにちは。
またお世話になりますが、今日はこんな場所で。
いや、もう全然勝手が違いますね。
そうですね、よく、はい、合田さんと散歩しましたけど、神社にお参りのはあんまりないなという感じがしました。今日は西宮神社の境内、ずいぶん大勢の人で。
本当に多いですね。
ですよね。はい。実は10月の3日と4日2日間、はい、酒蔵ルネッサンスって、こうなんか酒蔵って言うと古臭い なんか印象、ルネッサンスって言ったらなんか新しい感じ、はい、
そうですね、復興とかいう意味がありますよね。
そうですよね、復興というあれなんですね。やっぱりそうなんだな。震災を機会にこのお祭りが立ち上がったというふうに聞いてます。そして西宮市民が元気に立ち上がるようにということで、催されたお祭りやそうです。酒蔵ルネッサンスという限りで、やっぱりお酒にこうまつわるようなお祭りなんでしょう。
そうなんでしょうね。まあ、今日こちらで、はい、録音ということでですね、はい、ちょっとだけ予習しまして、
はは、
どうしてこの時期に酒蔵ルネッサンスなのかなということを、ちょっと考えましたらですね、10月1日が、はい、どうも日本酒の日らしい、
ね、日本酒の日、なるほどね。
でそれに近い土日ということで、はい、この日を選んでられるようなんですけども、はい、
なるほど、
本当にドンピシャだなというふうに思いますね。
日本中どこへ行っても日本酒は作られていると思いますが、はい、なんといってもやっぱり日本中で一番いいのは西宮のお酒。いや、
それはもうそうですよね。
ですから日本酒の日をこう日本中で一番大事にしてお祭りをしているのは西宮やと思うんですけど、はい、まあ、西宮にふさわしいお祭りということになりますね。はい、恵比寿さんを境内を主会場にしまして、はい、西宮の商店街、はい、あるいは酒蔵通り、それぞれの酒蔵などいっぱいの会場で賑やかにやられているわけです。この境内 のお祭りもなかなか面白いですね。
さすがにメイン会場でありまして、はい、ブースがいっぱいこうたくさん出てますよね。
たくさん出てますね。赤門入ってすぐそばの大きな松林があります、はい、中にね、はい、100台ぐらい机が並んでいてね、
それぐらいありました
ね、はい、それからその西宮でこれはと思うようなお店、はい、有名なお店たくさんありますね、食べ物、グルメのお店、はい、それがほとんど軒を並べてテントを張ってくださって、
ね、アンテナで出されてますよ ね
すごいですね。でそれぞれがみんなおいしいものを作ってごちそう振る舞っていらっしゃる、はい、そのもう100台ほどの机の周りにみんな座ってお酒を飲んだりごちそう食べたり、
そうですね、
楽しい雰囲気です、
私はこのブースに来るまでにですね、その誘惑に負けたらいかんということでちょっといっぱい飲んでやるわけにいけませんから
なるほど、
なかなか厳しかったですね。
で本殿から すぐ横にまた別のテントがありまして、こちらではその西宮の酒蔵が全部揃ってきてはる、
はい、そうですね、
12の銘柄全部並んでますというお話ですけれど、ここではまあ聞き酒風にね、一杯300円かな、はい、なんかでこう全部お酒が飲める、
あのカップを買いますと、カップをもらいますとそれでいただけるという
形にな
ってますね。
そうなんですね、はい、でね、この、まあ、名の通ったお酒は、まあ、誰でも知ってるし僕らも覚えてます、はい、あんまり知らないなというのは気がつかないなというふうなお酒の名前があったので、これも西宮のお酒かなと思って見てましたら、なら隣に並んでたおじさんが、はい、お前知らんのかこんなん知らんかったらお前潜りやでって言われましたね。
でもこの際ですから、あの全部試して
くださいね。そういうことでしょう、はい、さすがに酒蔵の町西宮のお祭りやなという感じがしました、うん、昨日1日で、10月3日1日で1万3000人ほどおいでになったと聞きました、はい、だから今日はもっとね多いんじゃないかな、まあ、あのお正月、お正月の江別さんのお祭り東海別には、まあ、何百万、100万200万という人がおいでになるわけ、まあ、それと比べたら、まあ、地元の祭りということですから、そうはないですけど、それにしても1日1万2、3000人というのはすごい人数やな、
うん、そうですね、本当にあの今でもたくさんこう前を横
切
って
切れ目なく、
切れ目ないですもんね、本当に
ね。それと今日は朝からね、はい、この祭りをめがけてしはったわけじゃないでしょうけど、結婚式がのずらーっと並びまして、
4組やったらしいですね。
4組やったというですね、はい、西宮神社で朝から4組の結婚式が行われる、先ほども新郎新婦がこの前をお通りになって、雅楽の演奏にこう、まあ、前をね、引きずられて歩くような格好でした、まあ、それに神官の方々もお並びになって、はい、なかなか厳かないい結婚式が、こんな嬉しいやろうなという気がしました、
こんなにたくさんの方にこう拍手いただけると本当に嬉しいでしょうね、
そんな江別さんの中でお祭りの最中にこういうお話を合田さんとするんですけれど、江別さんへこう大勢来てはります、はい、皆さん今日もお参りになったり参詣されたり、あるいはまあお祭りを楽しんだりされてるんですが、はい、こう普通に東海市でもそうですけど、江別さんには来はります、で拝んで帰りはりますけど、その中で江別さんにあるものについて、細かく見ていらっしゃるかどうかというと、ちょっと
なかなかね、
ねえ、
はい、あの今日も多分いっぱい入ってるでしょうから、もうそんなこと
はあんまり見ないで帰る合田さんとせっかくここへ一緒に来させてもらいましたので、こんな機会ですので、ぜひ江別さんの宝物知ってまっかというお話をしたいなと思いまして、ぜひあの教えていただきたいと思うんですが、このまあ今見えてるものの中で何か、
もうそれでいきますとですね、もう真正面に、はい、これ青銅の馬、これも
馬が立ってます、
実物大の馬ですけども、
はい、馬が立ってます、立派な馬ですね、
立派な馬ですよね、
綺麗ですね、
誰も古見てないんですけども、これがですね、実はあの明治
の、あまりその、
そうなんですよ、あの拝殿の右側にですね、こちら
向いて、狛犬さんの横に馬が立ってる、
馬が立ってますけども、
これ皆さん知ってますかね、
あまり知らないかな、
ね、ちょっと見てほしいと思いますが、
明治40年にですね、はい、あの辰馬越宗さんという、これあの白鷹の醸造元なんですけれども、はい、辰馬越宗さんが作られたもの、
辰馬さんが作られた、
ね、はい、非常にこういい出来だと思いませんか。
なるほど、
はい、でこれ実はですね、この銅像を作られたの作家さんはですね、はい、例えば西郷隆盛さんとか、
西郷隆盛、
上野の西郷隆盛さんですね、はい、あるいはその、東京、まあ、これ東京ばっかりになるんですが、はい、東京渋谷 の中堅八高ですね、
はいはい、
ああいうのを作られた、ああいう銅像を作られた方が、まあ、これあのお作りになっているということで、非常に出来がいいんですね。
動物の彫像を作ると日本一と言われる方が作られた、はい、まさにこの馬今にも走り出
しそうなんですよね。もうあの右足上げまして走り出しそうな形なんですが、これ非常にこういい銅像ですね。
なるほどね。
実はこの銅像のミニチュアがですね、はい、先ほどの醸造元の、はい、白鷹さんの本社にございまして、
あ、そうですか、
今多分ですね六水園に展示されてるんじゃないかと思います。
六水園の中に、あ、そうですか。
ですので、まあ、六水園もあのルネサンスの会場になってますので、ぜひこの足 で、
ね、
お越しいただいて確認していただくと、ミニチュアがそちらにありますので、
すぐ近くですからね。
あ、そうか、これだなということが分かるなと思いますね。
ね、
で、あと、まあ、その銅像絡みでいきますとですね、はい、私どものブースのちょうど後ろで、
今度は後ろ側、
後ろの方ですね、はい、後ろ手にあの
池があります。
池がありますけども、はい、池にですねかかってる橋があるんですね、で、あの石橋が2本かかってるんですが、はい、そのうちのあの拝殿に近い方、拝殿の正面にかかってる橋があります。
これなんか銅像、銅でこう手すりが、欄干が、
そうですね、銅になって名称があの瑞鳳橋という名前がついてるんですけれども、はあ、これもやっぱり辰馬越曹さんが寄進された橋ですね。ああ、これ明治40年なんです。
これなんか登りたいけど登られへんような橋ですね。
そうなんです。これね、あの神様だけが通りますんでね。
そうですか。はい、我々通ったらいけませんな。眺めるだけ、
はいはい、でこの辰馬越曹さんが明治40年に橋作られてるんですけれども、はい、これをあの、まあ、どうしたわけかですね、その後大正になってから、はい、今度は辰馬越曹さん、何代目の越曹さんがですね、
代目さん、
はい、これをまあちょっと修理といいますか、あの改修しまして、
あ、そうですか、こういう形になってるということですね。ちょっと気に入らんかったのかな。
ですので、あの後ろの橋もやっぱりあの白鷹さん絡みと、なるほど、いうことになりますね。
酒蔵ですな、
はい、本当にそうですね。
いや、そういうふうにもう見まめに見えてる場所だけでも、まあ、すごいお宝があるのを皆さんご存じなく、
はい、
なんとなく通り過ぎていらっしゃる、
はいはいはい、
実はね、もう一つあるんですよ、はい、この我々のこのブース、目の前に社務所ありますね、
ありますね、
でおみくじとか売ってあります、はい、そのまあ向かい側に ね、
はい、ありますね、
まあ、いわば我々のブースのこうつなぎ隣という、はい、そこにね木でこう網のような飾りがしてある、
格子がはまってる部分がありますね。
建物があります。
あります、あります。
この中にね、はい、金が、釣り鐘があるんですね。
そうなんですよ。
これ皆さんご存知ない
やない。これね、ちょっと私たち あの並びのブースが隠しちゃってて今日は見にくいんですけども、はい、これ豊臣秀頼がですね、
豊臣ですか、
はい、寄進したと言われる青銅の鐘ですね、まあ、これも青銅になるんですけども、よくお寺にかかってる、
釣り鐘ですよ
ですね、これがまああります、は
い、不思議なことですね、神社に釣り鐘、ね、
まあ、西梅神社に限らずですね、はい、どちらの神社さんも本当に、江戸時代ぐらいまではですね、はい、神宮寺ということで、神社の中にお寺さんがあって、そこに鐘があるというのは、そうそうそう、まあ、普通にあったことなんですね。
神さんも仏さんも両方祀ってます、はい、ということですよね。
明治になってからまあ、お寺になるか神社になるか選びなさいということで、はい、まあ、この西梅神社はまあ神社として、成立するということ、鐘だけがこういう形で保管されてるんですけれども、非常に美しい出来のいい鐘でありまして、戦前のですね重要美術品になってたようなものなんです。
そうなんです
か、はい、今西宮市の指定の重要文化財なんですけども、
これ格式高いですね。
格式高いんですよ。秀頼の、豊臣秀頼の寄進ということですので、例えばですね、その他にも秀頼絡みのものがこの神社の中にたくさんあるんですね。
何がありますか。
で、皆さん今日ルネサンスに来られるときに、はい、くぐられた赤門がありますよね。
あ、赤門、
はい、別名表大門というふうに言うんですが、この表大門も実は秀頼が寄進したというふうに言われます。
やれ何の聞きなしにね、
そうなんですよ、
赤門屋で大きいやろう言ってスッと通ってますけど、はい、あれ曰くがある
の、ね、あれ重要文化財ですので、
重要文化財ですか、
皆さんあまりどづかないでくださいという、
いや、
この際言ってみたいんですけども、非常に大事なものですので。
でも江部さん、あれ豪気ですな、あれ何にも囲いも何もせんと、はい、国の重要文化財を、はい、誰でも触ってもいいように
した。そうです。ですからこの帰りにですね、実は重要文化財に触れますので、赤門撫でて帰っていただきたいなというところですね。
こんなとこちょっとないんちゃいますか。はい、国の重要文化財手で触ってもいい
で。そうなんです。普通はガラスケースに入ってるものなんですけど、
ね、そうですよね。
あれはもう手で撫でることできますので、ぜひこれが十分かなということで
感じていただきます。あれいつ頃のものですか。
秀頼になりますので、江戸時代のごく初期ですね。
江戸時代の
年間になりますね。はい。
ああいうのってその火事で燃えたりしたりそんなことはないんでしょう
か。ですね、これ作られましてからすぐに実は燃えたようでありまして、
あ、
記録はちょっとあやふやなんですけども、その、徳川家綱がですね、はい、同じ形に再建したんじゃないかというふうに最近は言われます。で、同時に作られたのが今、まあ、神社の御本殿が見えてますけども、これはもう戦争で一旦焼けましたので、その前の本殿ですね、これはやはり秀頼が作ったというもんですね。国宝でしたですね、以前は。
国宝ですか、はい、なんか3つこう胸があるという珍しい建物っていう、はい、ねえ、そんなことを、これも国宝やったんやでということを皆さんご存じないのじゃ、
もともと国宝でしたですね。
ね、同じ形に作り直されてますので、はい、昔のまんま姿は変わってませんから、まあ、それをご覧になって、はい、あ、これ昔は国宝やったんや、
そうですね、
繊細で焼けたけどなということになるわけですよね。赤門に続いて、 この練り塀がずっとこの西宮神社取り巻いてますが、
はい、非常に大きな塀がありまして、これも実は重要文化財で、同じようにやっぱり秀頼、豊臣秀頼が寄進して作られたと、
ね、豊臣秀頼という方は随分とこう神社に大事にされた方なんですね、はい、
そうですね、まあ、京都をはじめですね、全国各地の大きなお寺やお宮さんをですね、こうたくさん修復してますですね。
なるほどね。西宮神社っていうのはやっぱりそういう時の将軍が、はい、気を使わないかんほどの大きなお宮さんやということですよね。
そうですね。例えばその将軍とかですね、はい、それに次ぐような人が、まあ、治める場所をですね、御朱印地というふうに、朱印状の朱印なんです、御朱印地というふうに言うんですが、西宮神社は御朱印地ではないんですけれども、はい、例えば家綱が修理したりというようなことで、まあ、御朱印地に次ぐような地位にあった、あ、江戸時代もそういう地位にあったということが分かってますね。
やっぱりそれは江別さんという神さんが、はい、この庶民のに近いということもあるでしょうし、あまねく日本中に信仰がされ、はい、広がっているということがあったから、ということじゃないでしょうか、
ね、そうですね、神社の中では非常に力を持った神社さんだと、お宮さんだということですね、
神社というのは数あると思うんですけど、その中でね、これほどこうなんちょっと聞いた話ですけど、西宮神社、はい、江別さん、江別さんというのは全国に数千あるじゃないですか、でそれのまあ総本山といいますか総本社なんですけれど、はい、西宮、はい、それだけ広がってというのは何か手立てがあったと思うんですよ、
はい、そうですね、今日もですね、多分出てくると思うんですけれども、恵比寿かきというのがありまして、
恵比寿かき、
はい、いわゆる人形操り、人形芝居ですね。
なるほど。
でこの人形操りしながら、はい、恵比寿さんのお札を全国にこう巻いて歩いたということが以前ありまして、まあ、そのこう布教活動が非常に功を奏したというのが一つありますね。ただそればかりではなくて、例えば江戸時代にはですね、西宮の漁民、まあ、もともと西宮浜がたくさんありますので、そこの浜で漁業してた漁民がですね、はい、関東地方を中心に、まあ、出張っていくということが非常に多かったですね。
なるほど。
でそれがありましたんで、関東地方を中心にもやっぱり江別さんの信仰が広がっているというのがありますね。
なるほどね。
あとは先ほどの酒ですね、
ま
あ、
酒、
はい、
酒もやっぱり同じようなこと
が非常に関係あります。で酒はやはりですね、江戸時代の酒は、はい、これ地元で飲んでたわけではなくてですね、これ江戸、東京、江戸ですね、
はい、
江戸で飲まれるための酒を西宮で作って飲んだと、
地元の人が楽しみで飲んでるだけじゃなくて、江戸へ行くために、はい、江戸へ送るために作られてた、
そうですね、江戸住み酒造業というふうにちょっと難しく言うんですけども、
江戸住み
ですね、
江戸へ運び出す、
そういうことです、
酒屋さん、
はい、そのためにお酒を作ったので非常に大きくなったというところなんですね。
なんで江戸まで送らないといけません
。やっぱり江戸っ子は酒なんでしょうね非常にやっぱりよく売れたということなんです。
なるほど。なあ、まあ、江戸で売れたらこれは本物やで、ということになるわけですね、はい、そうか、そういうのは我々誇りに思ったらいいわけです。
大消費地ですんで、当時人口100万世界一の大都市になってますから、そこにまあ酒を売り込むとよく売れるということですね。
そりゃそうですわな、はい、まあ、西宮その時何人ぐらいおったんか、まあ、5、6000人やったんか
もしれない。もう8000人ぐらいだと思いますけどね
それぐらいの人数で一生懸命飲んでも知れてますから。
そうなんです、
ね、でそれが江戸へこう、これは何で運ぶんですか。
それがですね、やっぱり樽海船という、はい、酒専用の船ですね、まあ、言い方変えると酒タンカーということになると思うんですが、
なるほど、
その酒タンカーを仕立ててですね、はい、江戸まで運ぶということを始めたのが、はい、本格的にありだしたのがこの西宮の酒屋さんと海鮮丼屋という。
他どこもやってなかった、
いろんな形でですね、酒をこうたくさん送るという方策は取ったようなんですけれども、
はいはいはい、
本格的にありだしたのがこの、西宮の酒屋さんと海鮮丼
屋、ね、そら船で運んだらたくさん運べますわな、はい、陸路やったら、当時やったら自動車
1ヶ月ぐらいかかります
馬の背中に積んだりとか、そんなことしかできなかったと、はい、それを船で
行きますね、
はあ、
で早いのはですね、だいたい7日ぐらいで江戸に着くと。
1週間で行きますか、
はい、でもっと早い、はあ、一番早かった記録がですね、はい、3日で江戸に着いてるというのがありますので、
樽海船に酒を積んで3日で、
は
い、西宮から江戸まで、
はい、超快速というふうになると思います
ね。超快速ですよね、はい、でやっぱりそれは早行こう早行こうってやったんでしょうな。
その3日の記録はですね、はい、実は新種万船、新種万船といいまして、 このルネサンスの中でも新芝生ね、
ありますか、
あのパレードがあるんですけれども、はい、あれがそのどう言いますかね、当時はその冬しかお酒を作りませんので、
なるほど、
新酒ができましたらですね、それをあの樽ケースに積んで、はい、用意どんで大阪と西宮から出発してですね、どれが一番先に着くかと、で一番先に着いた酒は高く売れるよということでやった、まあ、あの今で言うとあのボジョレ・ヌーボーみたいなもんなんですが、これをやってましてですね、その時の記録はやっぱり3日が一番最短でしたね。
その頃のお酒ってやっぱり、はい、あの清酒、
あ、清酒ですね、
もうあの澄み切った
酒、澄み酒になってます、
今のお酒になってるわけですね、はいはいはい、それまではやっぱり白い酒やったわけでしょ。
そうですね、どこが最初に清酒を作ったかというのはなかなか難しい議論なんですが、西の宮では全然ないんですけどね。
あ、そうですか。
池田なのか大和なのか、いろいろ説はあるんですけれども、それをですね、非常にこういい形で製品にしていったというのがこの西の宮ですね、うん、一つにはやっぱり先ほどのその、樽海鮮がありますし、もう一つにはやはりこう宮水の力が大きいということですね。
宮水ね、はい、やっぱり宮水が出るというのは大きな
大きなことだったですね、
ことなんですね、はい、やっぱりそれが出てから発見されてから、はい、酒の作り方は変わったでしょうし、はい、売り上げもうんと増えたということ なんでしょうね。この酒蔵ルネサンスも第1回の時は、はい、その宮水が出ているあの宮水地帯で行われたというふうに聞きましたね。で今でも毎年やっぱりこの神主さん、神官さんが、はい、あそこでその日に取れた、まあ取ったというか汲んできた宮水をちゃんとこうお祓いをして、されるというふうに聞いてますが、はいはい、まあそれ一つ見ても西宮神社の宮司さんがこのお祓いをしたり、うん、この祝詞をあげたりするような水、うんうん、それが西宮のお酒の元になる、
はい、そうですね、
だから美味しいということになって、
江戸時代の終わり頃にですね、はい、やっぱり酒造りの技術革新がこう何度も ありまして、ね、 その新しい技術に本当に適合した水だったということがやっぱり一番多かったようですね。
なるほどね、まあ、そんなお話を聞いても江別さんとこのお酒との関係っていうのはなかなか因縁深いものがあるなということで、はい、この西宮神社がルネサンス、酒蔵ルネサンスの本会場になっているということの訳も分かるような気がいたします。はい、それ以外にこの江別さんの中で宝物を、皆さんあんまり知らんやろというような宝物、
本当にたくさんあるんですけれども、はい、例えばその重要文化財にはなってないんですが、はい、先ほどの樽海鮮絡みでいきますとですね、この池の中にあの小さな島があるんですけれども、はい、そこにですね、方角石というあの石のまあレプリカみたいなものがあるんですね。高さが80センチぐらいですかね、直径60センチぐらいの、12角柱だったと思うんですけども、
はい、
これあの三重県の鳥羽にあります、はい、日和山の方角石というこれ、まあ、あの鳥羽市の指定文化財になってるんですが、これのレプリカがですねこちらに奉納されてます。でこれはあの樽海鮮の、まあ、航路の途中なんですけれども、
はい、
当時はですねあの帆船、風任せで、
江戸まで行きます
ので、ほかけ船ですので、はいはい、風待ちあるいはその潮待ちというのがですね、あの港でよくやられるんですけども、その時に天気を見るのに山の上に登ってですね、船頭が天気を見るんですね、
はい、
でその天気を見る山を日和山というふうに言うんですが、そこの日和山のてっぺんにですねこれ方位磁石の形をこう掘り出したものがありまして、うん、そこにまあこれが日和山だよということ で、
あそうですか、
石を置いてますね。これがですね雪舟灘樽海鮮中という樽海鮮どんやがわざわざ山のてっぺんまで持ってってあのどんと据えたものがあります、ね、そのレプリカこの後ろにちょうどありますね。
あ、そうですか、
はい、それも見ていただきたいなと思いますね。
いやそれもゆかりのものですね、
はい、
なるほど、そういうふうな、宝物がいっぱいある、このたあの神社の周り、はい、外側で、はい、何かあったら、
これはもうあの今正面に見えてます、
はい、
あのこうクスノキがこうたくさんこう見えてますけども、大きなクスノキありますが、この森がですね実はあのこれ天然記念物なんですね。
そう
です、非常に大事なあの森でありまして
指定されてる。
そうなんです、 県指定の天然記念物ですね。
兵庫県が指定をされた森な、
はい、
あそうなんですか。
ここにいますとですね、はい、あの西の緑が多いなというふうに思いがちなんですが、実はそんなことなくてですね、
はい、
一歩出ますとやはりビルが非常に多い町と、
は
あ、都市なんですけども、 そこにですねあのこう非常にいい形で森が残ってる、これがその西の神社の森なんですね。でもともとこの辺りはですね家が建たなくて、
はい、
人が住んでなければ多分こういう森がうっそうとしてるだろうというのがこれで分かるんですね。
本当そうですね、はい、
非常に大事な森ということになりますね。
大事なもんですね。他に、はい、の塀の外で何かありますか？
あとですね、皆さん赤門が通ってこられると思うんですけども、
赤門出ました、
はい、赤門のですね外側、はい、赤門に向かって左手のところにですね、ちょっと角のところになるんですけども、
今こっちから行くと赤門くぐって出た右が、
そうですね、
はい、浜
川の方ですね、はい、歩道橋、横断歩道橋があるんですが、
43の方、
はいはい、でそれのこう際のところにですね、大きな灯籠が立ってます。
灯
籠、西梅神社多いんですけども、はい、その角っこに立ってる灯籠が非常にこれ大事でして、
これ大きな灯籠、
常夜灯の形をとした灯籠なんです。
高さどれぐらいありますか？
これね、3メートルぐらい確かあったと思うんですよ。でこれ実は道しるべ道標でありまして、
道標です。
京大阪あるいは兵庫播磨という道標であります。
掘ってあるんですか？
そうなんです。これ建てた人がですね、実は面白い人でありまして、はい、ここは江別さん その門前ですので、はい、江戸時代では町方というその、街道の町なんですね、
はいはいはい、
ところがですね、建てたのは浜方という、もっと南の方の酒蔵地帯、それこそ酒蔵地帯の人
で
して、そこの役人が建てたということで、この町方の中心部分にですね、うん、浜方のこう役職の人がドンと大きなものを建てたという、
ね、
江戸時代の後半期なんですけども、もうその時にはすでに西の名町全体では浜方を酒造りの町の力が強かったと、いうことが分かります。
そんな ところが、これはもうよっぽど気をつけてみないと、あの辺からやったらすぐ赤門に目が行きます。
そうなんですね。
あるいは大練塀に目が行ったりしますから、はい、他のことはあまり見えないですけど、それ常夜灯型の道標
ですね。
これは道標なんか常夜灯なんかどっちやねん、
いやもう両方ということなんですけどね
言わないかん
ような、そういう曰く因縁のあるその道しるべがあるということですね。
本当たくさんの、宝物、あんまりこう赤門や練塀のように有名でないがために、はい、皆さんあんまりご存じないかもしれないと思うような、私も知らなかったものですけど、たくさんの国指定の、重要文化財、あるいは県指定、西宮市指定、それぞれの指定の重要文化財についてお話をいただきましたが、これらについても心してみたいというふうに思いますね、はい。あと、ちょっと私目についたんですけれど、はい、手を洗うところ手水場の横に、はい、クヒがあります
か？ありますね。西宮神社の中には有名なクヒとして2つぐらいあるんですけども、
そうですか、なかなか有名な人が書いてるな、
は
い、
松尾芭蕉のクヒとですね、それから鬼面ですね、
鬼面
のクヒがありますね。これどちらの句もですね、これ有名な句でありまして、
そうです、ね、
近く行きますすぐ分かりますですね、
はい、
ちょっとカンニングしながら言いますとですね、まず鬼面の方がですね、にょっぽりと、もうこれにょっぽりとだけですぐお分かりになると思うんですがにょっぽりと秋の空の富士の山と、これもなかなかこう非常にいいというふうに言われるものですね。
景色が見えますね。ね、そういう松尾芭蕉と鬼面のそれぞれの句碑、手を洗う場所があります手水場のすぐ横に立派な、石碑が立っています。でこういうこともね、普段お参りに来た時にほんとゆっくりね、周りを見て歩かないと気がつかないようなもの、だけどそういうところにあるものこそ本当に大事な文化財がないかなというふうに思いますので、今日はそういうものをご紹介していただいてよかったです、はい。今日は江別さんに酒蔵ルネッサンスの会場を訪ねましたが、西宮市立郷土資料館の館長さん郷田さんにお話を伺いながら、そういう、酒蔵ルネッサンスを楽しませていただきました。郷田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。